今日の引用箇所は4箇所ございます。最初は使徒行伝の5章の32節、5章の32節です。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。それからロマ書の5章の19節、5章の19節です。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。3番目はピリピ人への手紙2章8節、ピリピの2章の8節です。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。最後は第二テサロニケの1章8節、第二テサロニケ1章の8節です。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。以上です。よろしくお願いします。
過去において私たちは、モーセの生活について、またダニエルとその3人の友達の警察に生活について一緒に考えてまいりました。彼らはどうして祝福されたか、主に用いられたかと言いますと、結局信じただけではなく従ったからです。今の読んでもらいました4箇所を通して、この信仰生活の送る従順の大切さについて書く記されています。信じますけど従わなければ、この信仰では結局本物ではないと言えるなのではないでしょうか。どうして従順に従うこととはそんなに大切であるかと言いますと、結果として主のご栄光を愛することができるからです。栄光という言葉は、聖書の中でよく出てきます。栄光とは、主の明らかに探る御臨在です。主が自分自身の啓示してくだされば、人間は、我々は神の栄光を見た、と告白するようになります。例えば、次の箇所を見てもわかる。出エジプト記に書いてあります。主はモーセに告げて仰せられた。けどそれで終わりじゃない。モーセはそのようにした。すべて主が彼に命じられた通りを行った。わかったじゃない。主は命令したから、彼は従った。結果は、その時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセでさえも入る余地がなかったのです。主はすべてのすべてとなりました。このイスラエルの民の打ち立てた、いわゆる主の幕屋に、どんなに主のご栄光が満ち満ちたかを見ることができる。他の箇所にも同様なことがあるが見受けられます。幕屋は結局、アラノの旅の時だけ必要でした。けども、後で、サロモンはもう立派な宮を建てました。列王記上の8章11節に、祭司たちはその雲に遮られ、 そこに立って使えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。結局、主は中心になったから、祭司たちでさえも使える余地がなかったのです。主のご栄光が宮を満ちたのであります。まあ、将来の神殿についても同じようなこと書いてます。まあ、将来の神殿についてヘセキエルは書いたのであります。44章の4節。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと、主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏したとあります。まあ、イエス様の弟子たちも、まあ、主のご栄光を拝するようになったとあります。ヨハネ伝一章14節、よく引用される箇所です。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。と、証しすることができたのです。まあ、初代教会の初めての殉教者であるステパノも主のご栄光を見たと書いてあります。からは、まあ、心ない人々に迫害を受けたのです。迫害された時、彼に神の栄光が現れ、イエスが神の御手に立っておられるのが見えた。と、ステパノは、証ししたのであります。それから我々については、テサロニケ第一の手紙2章中2節に次のように書かれています。364ページですね。ご父の御国と栄光とに召してくださる神に、ふさわしく歩むように進むよし、慰めを与え、おごそかに命じましたとあります。すなわち、我々は、主の、まあ、主なる神によって、御国とその栄光とに召されたものである。と、パウロはテサロニケの兄弟姉妹に書き送ったのです。一体、どうしてなぜ、主のご栄光が幕屋に満ち満ちたなのでしょうか。また、なぜ、弟子たちは、主のご栄光を拝することができ、ステパノは主の御栄光を見ることができたなのでしょうか。私たちに関しても、聖書は私たちを御国と栄光に召したとは一体何を意味するのでしょうか。私たちはこの栄光とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、答えは、一つの答えは、ヘブル書の一章三節なのではないかと思います。まあ、主イエス様について、どういうお方であるか、とあります。389ページですね。ヘブル人への手紙の一章の三節です。御子は、神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて救われた高いところの大能者の右の座に仕えましたとあります。御子は神の栄光の輝きであるとあります。私たちのイエス様は本当に父なる神の栄光の輝きそのものです。もう一箇所。ペトロ第一の手紙の四章中四節、401ページになりますが、ここで、まあ、聖霊はどういう見た目であるかとあります。すなわち、栄光の霊である。ペトロ第一の手紙四章の中四節、もし、キリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。まあ、聖霊はこの箇所によると、栄光の霊と呼ばれています。 結局このヒブル書一章中三節とペトロ第一の手紙四章中四節の二つの御言葉は我々の疑問に答えるものなのではないでしょうか。すなわち私たちに表された主の尊い御臨在こそ主の栄光です。主は神の栄光の輝きとして天から我々の住むこの地上においでになれました。弟子たちはこれを見て私たちは神の栄光を見たと証しすることができたのです。イエス様の上には主なる神の清い霊が限りなく注がれていました。どうしてでしょうか。イエス様は父の御心に全くかなったお方だったからです。イエス様が我々のうちにその御形を形作ってくださる、その計りに従ってその度合いに応じて私たちは主の栄光を見ることができるのです。主を知ること、主をよりよく知ること、主のご栄光を拝することこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ、三つの手に分けてちょっと一緒に考えてみたいと思います。第一番目、主に従う重要さ。二番目、従順と不従順の結果。それから、全く信仰の要求についてです。まず、主に従う重要さについて、ちょっとだけ一緒に考えたいと思います。一体どうしてイエス様に従うことはそんなに大切なのでしょうか。イエス様はご自分のご臨在を表したい、ご自分のご栄光を明らかにしようと望んでおられるからです。まあ、父なる神のご栄光は中中によって現れます。イエス様に従うと主の栄光を見ることができます。イエス様は語る旅ごとに私たちが従うなら主の御臨在を経験することができ、主のご栄光を見ることができます。まあ、日常生活において主は私たちにこれはいけない、あれはいけない、こうすべきだと囁いてくださいます。このどんな小さなささやきにでも私たちが忠実に従うなら、主はご自身のご栄光を表してくださいます。この栄光は私たちをして、主、我と共にいますという確信に導き入れ、この確信は限りなく平安と深い喜びに私たちを生かわせます。まあ、イエス様に忠実に従うなら、この主のご栄光、主のご臨在を経験することができます。この事実を、まあ、五つの実例でもって見てみたいと思います。第一番目、モーセ。第二番目、イエス様の弟子たち。第三番目、マルタ。第四番目、アナニア。そして第五番目、ペトロ。についてちょっとだけ考えたいと思うんです。まず、モーセについてです。モーセは、実に、主に従順でした。聖書を読んでいくと、モーセは、主が命じられた通りにした、と何回も何回も、確証されています。まあ、出エジプト記の四四章ですか。を見ると、まあ、何節を見ても全く、いつも繰り返し繰り返し同じことが書いてあります。155ページですね。出エジプト記の四四章。四四章の、まず、中九節ですが、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた。主がモーセに命じられた通りである。まあ、モーセの考えは大切ではなかった。21節、箱を幕屋の中に入れ、 仕切りのために垂れ幕をかけ、証の箱の前に仕切った。主がモーセに導かれた通りである。二十三節、その上にパの一列に並べて、主の前に備えた主がモーセに導かれた通りである。二十五節、そして彼は主の前に灯火皿をあげた。主がモーセに導かれた通りである。二十七節、その上で香りの高い香を焚いた。主がモーセに導かれた通りである。二十九節、全書の生贄の祭壇を会計の天幕である幕屋の入り口に置き、その上に全書の生贄と穀物の捧げ物とを捧げた。主がモーセに導かれた通りである。三十二節、会計の天幕に入るとき、または祭壇に近づくとき、彼らはいつも上がった。主がモーセに導かれた通りである。まあ、このような躊躇の結果は三十四節に書いてありますね。その時、神は会計の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは、主の思われた通りに従ったから、主の御臨在が明らかになることができ、主の栄光が幕屋に満ちたとあります。第二番目の弟子たちについてちょっと考えたいと思うんです。弟子たちとは、まあ、様々な敗北のうちから、また様々な経験を通して私たちは、主の栄光を見たと証しすることができたのですけど、この弟子たちの場合にも、主に対する躊躇の結果、主の栄光を見たということが見られます。すなわち私たちと同じように、あの弟子たちも初めからすぐに、主に躊躇に従いませんでした。ヨハネ伝注意書の7節、8節を見るとわかります。まあ、ラゾーの話なんですけども、注意書の7節、8節、その後、イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちは、イエスに言った、先生、たった今、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、まだそこにおいでになるのですか。イエス様は行こうと言ったとき、はい、行きます。そういう気持ちがなかった。イエス様、危ないよ。やめた方がいいじゃないか。まあ、弟子たちのイエス様に対する態度がどんなであったか、この箇所を見てもわかるような気がいたします。弟子たちは前にユダヤで迫害がされたことを思い出しました。イエス様、あの迫害をお忘れになったのでしょうか。これから言ったら、とんでもないことになる。そういう気持ち、思っていたのです。結局、尻込みしたわけです。けど弟子たちは最後に、まあ、仕方がなくて、イエス様に従ってユダヤに参りました。この躊躇の結果は何だったでしょうか。迫害ではなかったのです。そうではなく、主に躊躇に従った結果、驚くべき主のご栄光を拝することができたのです。すなわち死人のラザラが死より蘇らせられた奇跡を見ることができたのです。三番目、まあラザラの姉だったでしょう。マルタについて考えてみるとわかります。注意書の三十九節。イエスは言われた、その石を取り除きなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。まあ、主は命令してくださいました。墓の石を取り除きなさい。これに対してまたはすぐに 従おうとしなかったのです。主よ、もう臭くなっています。死んでから、弟は4日も経っているから、とんでもない、もうダメです。けど最後にイエス様の御言葉に従い、墓の石を取り除いたとき、死ぬのラザラは、生き返り墓から出てきました。驚くべき、主の栄光を拝することができたのです。もし復讐中のために墓の石を取り除かれないで、そのままにされていたなら、主のご栄光を決して見ることがなかったでしょう。四番目、アナニアという、まあ、弟子について、使徒行伝の九章に書かれています。九章の七節、十一節と十三節をお読みいたします。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中で、アナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。なかなかいい答えね。主よ、ここにおります。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロという他祖地のユダの上に尋ねなさい。そこで彼は祈っています。中三節、しかしアナニアはこう答えた。主よ。私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。からはここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限の最初たちから授けられているのです。まあ、イエス様がアナニアに現れ、アナニアをサウロのところに行きなさいと言いました。その時アナニアはすぐに主に従うことをしなかったのです。どう言ったかと言いますと、主よ。まあ主よと言ったんですけど、本当はそう思わなかったよ。主よ、とんでもない話。あなたは行けと言われるサウロは我々を迫害する指導者ではないの？恐ろしくて。行くことはできません。けどアナニアも最後には従ったんです。その時アナニアはやはり躊躇の結果として主のご栄光を拝することができたのです。もしあの時アナニアが主に従わなかったなら、サウロは、後のパウロはどうなったことでしょう。あの偉大な人パウロは生まれなかったに違いない。まあ、アナニアはどうして生まれたか、どうして救われたのか、主にそのためだったなのではないでしょうか。まあ、彼は夢にも思ったことがなかったのです。けども、従った結果として、彼は後で何回も思ったでしょう。言ったのはよかった。五番目、ペトロ。使徒行伝七章ですね。七章の中三節、中四節を見ると、まあ、彼の答えについて書かれてますね。そして彼にペトロ、さあ、ほふって食べなさいという声が聞こえた。しかし、ペトロは言った、主よ。それはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがない。主はペトロに、これらの獣を振って食べなさいと言われたとき、ペトロはやはり嫌です。躊躇に従おうとしなかったのです。主よ、旧約聖書に、清くないものは食べてはいかんと書いてないの？とんでもない話。食べるわけには参れません。まあ、ペトロはその時、ユダヤ人と同じく、違法のためも、主の祝福に預かることができるのであるということを信じようとしなかったのです。けど最後に、ペトロは主に従い、違法人である コネリオのところに行ったとき、主のご栄光を目の当たり拝することができたのです。すなわち、コネリオ及びその家族、また親族みんな、そこに居合わせたもの全部が救われただけではなく、聖霊に満たされたと書いてあります。まあ、正しい結論は、主に従いましょう。御言葉に従いましょう。なぜなら、モーセや弟子たちや、マタやアナニアやペトロのように、主のご栄光を見ることが、主のご臨在を味わい知ることができるのであるから。まあ今まで、主に従う重要さについて考えたんですけど、次に第二番目ですけど、従順と不従順の結果についてちょっと考えたいと思います。まあ、我々の従順の結果、また不従順の結果は一体どういうものなのでしょうか。我々の従うか従わないかの決定は実に大切です。すなわち主のご栄光を拝するかまでは主の備えられている栄光を取り逃がしてしまうかのどちらかです。もし、かのモーセが主に従わなかったら、主のご栄光は幕屋に満ちなかったでしょう。もし弟子たちは主に従ってユダヤに行かなかったら、やはり主のご栄光、主のご臨在を拝することができなかったでしょう。もしアナニアの中中なくしてパウロは一体どうなっていたなのでしょう。もしペトロが主に従っていなかったなら、ペトロ自身も、コネリオも、決して主の御栄を拝することができなかったのです。まあ、我々の決定によって、私たちは主の栄光を見ることができますし、また手の窓を閉ざしてしまうこともできるのです。またのように主よ、ラザロが4日間墓の中にいて腐っているのは、お忘れになったのと言って、石を取り残ることをしなかったならばどうでしょう。ナザラは蘇られなかったばかりでなく、主の御栄光を拝することができなかったでしょう。もし、主が我々に、あの、兄弟、あの、姉妹を訪問しなさいと語ったとき、主よ、あの兄弟は意識して罪を犯し、この姉妹は自分の仕事を偶然にしている。集会に来てない。とんでもない話。何をやってもダメ。というなら同じように私たちは自分自身、信仰を進むこともできないし、また主のご栄光を拝することができないでしょう。まあ離れている。その兄弟姉妹もやはり主の豊かな祝福とか栄光を接することができないでしょう。私たちはどの道を選ぶなのでしょうか。主のささやきに対して不従順で主の栄光を拝する道を自ら閉ざしているなのでしょうか。それから日々主に従い、従順をもって主のご栄光を拝しているなのでしょうか。第三番目、全く信仰の要求。すなわち、主のご栄光を拝するには、全く信仰が必要であるということについて、ちょっとだけ最後に考えてみたいと思います。まあ、イエス様はまたに、もしあなたが信ずるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかと言われました。ここでは、従うならと、言われていないのです。もし信ずるならと言われています。けど、従順と信仰はほとんど同じです。それをヒブル書の二つの箇所を調べてみるとよくわかります。ヒブル書の三章、392ページになります。 ヒブル書三章の中級節。それゆえ彼らが、まあイスラエルのためですけど、安息に入らなかったのは不信仰のためであったことがわかる。まあ不信仰とは最も恐ろしい罪です。どうして彼らは40年間アラノで迷ったのは不信仰があったから。それから次の章の4章の6節。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音の時聞かされた人々は、不従順のように入らなかったので、あろうのとあります。まあ、39節に不信仰と書いてます。46節に不従順のゆえと書いてあります。まあ、イスラエルのためがエジプトの国から救い出されて40年間アラノでさまよったのは不信仰と不従順のゆえであったとここで書かれています。まあ、言語ではこの不信仰と不従順は同じ言葉です。まあ、イスラエルのためは主がエジプトの国より実り多くカナの国に導き入れてくださるという約束を不信仰のゆえに従わなかったのです。すなわち不従順のその根が不信仰です。モーセは一体どうして主の栄光を拝することができたなのでしょうか。それはモーセが、まあ主がモーセに示したその通りに幕屋を作ったからです。またはなぜ主の御栄光を拝することができたのでしょうか。彼女は信じて従って墓の石を取りのけさせたからです。もしあの墓の石を取りのぞかなかったら死に打ち勝つ主のよみがえるの力は表されなかったでしょう。まあ前に挙げました人々は主に従いたくなくて従わなかったのではない。ユダヤ行って栄光を拝した弟子たちは行く前にあれほど前に迫害されたユダヤへなぜ再び主は行きたいなのか理解できなかった。または腐って匂いのする4日間も墓の中に入っている死人が蘇るなどということは、またにとって、到底理解できないことでした。またあのアナニアはあり狂って、イエスも信ずる者を迫害しているサウロが祈りの人、イエス様の皆を呼び求む人となるとは、夢にも思っていなかったのです。またペトロは汚れたものを食べなさいという主の言葉を理解することができなかったのです。まあ理解できない、考えられない、想像することもできないということはやはり不信仰のゆえですが、この不信仰は不従順となるに及んでその頂点に達します。その時の結果は手の窓が閉ざされ、主の御栄光を拝することができなくなるのです。けど、モーセ弟子たち、またアナニア、ペテロは、おのおの主の御栄光を拝するようになりました。どうして、彼らは、従順に従ったからです。ソロモン大王は、次のように書いたのです。箴言の三章五節です。972ページになります。972ページ、箴言の三章の五節。非常に大切な、素晴らしい言葉です。心を尽くして、主により頼め、自分の悟りに頼るな。まあ、理性とは、概念を作る能力、 結論を引き出す能力、まあ、判断を下す能力であり、しかもそれこそまさに人間に与えられている素晴らしいものです。けど、それにもかかわらず人間とは何度多くの見当違いや計算違いあるいは意味のないことをして頭を抱え込むことでしょうか。この理由から主は我々に対しても心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと提案しているのではなく命令しておられます。信仰とは主に対する絶対的な信頼です。これに対して人間の理性は自分の体や命を心配しますが、その結果は不信仰に終わります。信仰とは全知全能なる主のすべてを確信することです。これに対して人間の理性は主の全知全能なることを疑います。これもまた不信仰の現れです。信仰とは目に見えないお方を見ます。これに対して人間の理性は心配そうに目に見えるものを見るのです。これもまた不信仰の現れに他なりません。それゆえイエス様を信ずるということは手と手首自らを主に委ねることです。全部イエス様に明け渡すことです。信仰とは主の御言葉に対して全く従順であることを意味します。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。理解することができず馬鹿らしく見え、不可能に見えても主のささやく行為に従いましょう。そうすると主のご影響を拝することができる。不可能に見えたことが現実に可能となります。エレミヤ記の32章から2、3節、最後にお読みいたします。エレミヤ記の32章1196ページになります。32章6節からお読みいたします。その時エレミヤは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたのおじシャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなたにある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると主の言葉の通り、おじの子ハナムエルが私のところ、監視の庭に来て、私に言った。どうか、ベニヤミの地のアナトテにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますが、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であるとした。そこで、私のおじの子、ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀中7シェケルを払った。まあ、主は預言者エレミヤにアナトテにある畑を買いなさいと言われたとき、エレミヤはどういう態度を取らなかったかと言いますと、とんでもない。アナトテは恐るべき敵に住んでいるカルデア人の地ではないか。意味のないことでしょう。金を出しても自分のものにならないなのではないか。敵のものとなった土地のために金払うなのは人間的に考えればおかしい。バカらしい。けどエレミヤはアナトテの畑を買いました。なぜなら、主はこの土地は近いうちにまたイスラエルのものとなると約束してくださったからです。 本当に覚えるべきなのは、信仰生活に送る躊躇の結果は驚くべき豊かな主の祝福です。私たちは自分の考えに従うことなく、ただ、御言葉に、直ちに従ってゆく信仰生活を送りたいものなのではないでしょうか。32章の中7節。ああ、神、主よ。誠にあなたは大きな力と伸ばした御腕と思って、天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。27節、見よ。私はすべての肉なる者の神、主である。私は主である。私にとってできないことは一つでもあろうか。まあ、私たちのイエス様にとって不可能なことは何一つありません。行ってあなたとに合う畑を買いなさい。まあ、主の言葉を信じ、主に不可能なことはないことを信じ、忠実に従うなら、間違いなく驚くべき主のご栄光を拝することができるのです。まあ、主が御言葉を持って我々に語ってくださったら、どんなに不可能に見えても、すべてを成してくださる主の力を信じ、目に見えるところ、不可能なことをやりましょう。その時、主の豊かな栄光と祝福を経験することができるに違いない。前に言われたように、道川安子姉妹を明かししてくださいます。その前にいつものように、回復お願いします。